それでは賛美を捧げましょう。輝く日を仰ぐとき、聖歌です。賛美します。ラララララララララララ3、はい。輝く日を仰ぐとき、月星眺むるとき、雷鳴り渡るとき、誠の御神をも、我が魂いざたたえよ、大いなる御神を、我が魂いざたたえよ、大いなる御神を。一言お祈りします。愛する天のお父様、新しい朝を感謝いたします。今日も主よ、私たちの霊の目を開いてくださり、あなたの生きて働くくすしい御言葉に目を留めることができますように、どうぞこの時間を導いてください。聖霊様が今日を生きる命の糧を私たちにお与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。2017年4月25日火曜日、本日の聖書箇所は第一歴代史28章1節から10節です。それではお読みします。さて、ダビデはイスラエルのすべての司、すなわち各部族の司、王に仕える各組の司、千人隊の長、百人隊の長、王とその子らが所有している財産、家畜全体の係長たち、宦官たち、有志たち、つまりすべての有志をエルサレムに召集した。ダビデ王は立ち上がってこう言った。私の兄弟たち、私の民よ、私の言うことを聞きなさい。私は主の契約の箱のため、私たちの神の足台のために、安息の家を建てる志を持っていた。私は建築の用意をした。しかし神は私に仰せられた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは戦士であって血を流してきたからである。けれどもイスラエルの神主は、私の父の前科から私を選び、とこしえにイスラエルを治める王としてくださった。ユダの中から君たる者を選ばれたからである。私の父の家はユダの家に属している。主は私の父の子供たちのうちで私を愛し、全イスラエルを治める王としてくださった。主は私に多くの子供を授けてくださったが、私のすべての子供の中から私の子ソロモンを選び、イスラエルを治める主の王座につけてくださった。そして私にこう仰せられた。あなたの子ソロモンが私の家と私の庭を建てる。私が彼を私の子として選び、私が彼の父となるからだ。もし彼が今日のように私の命令と定めを行おうと固く決心しているなら、私は彼の王位をとこしえまでも確立しよう。今主の集会、全イスラエルの前で私たちの神が聞いてくださるこのところで、あなた方はあなた方の神主の命令をことごとく守り求めなさい。それはあなた方がこの良い地を所有し、あなた方の後、とこしえまでもあなた方の子たちに譲りとして与えるためである。我が子ソロモンよ、今あなたはあなたの父の神を知りなさい。全き心と喜ばしい心持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。 もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。今心に留めなさい。主は聖女となる宮を建てさせるためあなたを選ばれた。勇気を出して実行しなさい。アーメン。それでは主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想していきましょう。それでは分かち合いたいと思います。準備のできた方からお願いします。
私は28章の4節のところに目が止まりました。ユダの中から君たるものを選ばれたからである。私の父の家はユダの家に属している。主は私の父の子供たちのうちで私を愛し、全イスラエルを治める王としてくださった。神様は救い主をユダ族からこの世に生まれさせようとする聖なる予定を持って、そこから具体的に段階的に計画とプロセスの中でそれを実行していかれたんだなということを思いました。ユダ族の中で、エッサイを選び、またエッサイの子供たちの中でダビデを愛してダビデを選び、ダビデの家系からイエス様が生まれになる。神様はこのように大きいご計画から段階的に具体的にその計画を成し遂げられていくんだなということを思いました。
私は2節3節が目に留まりました。ダビデが神殿を作ろうとしていたけども、神様はあなたは私の名のために家を建ててはならないと言われているところで、自分にとってどんなにいいことだと、主のためにいいことだと思っていても、御心にそれているなら、それは神様は喜ばれないことなんだなということと、主の言っていることに聞く耳を持つことがとても必要だなと感じました。
はい、私は8節のところに目が止まりました。この全イスラエルの前でダビデが言った言葉、あなた方はあなた方の神、主の命令をことごとく守り求めなさい。それはあなた方がこの良い地を所有し、あなた方の後、とこしえまでもあなた方の子たちに譲りとして与えるためであるというところで、本当に主を恐れて、その命令を守ること、そして主を求めること、それを守り求めること、それが良い地を所有することにつながっていくんだなと思いました。以上です。
はい、私は5節でした。私のすべての子供の中から私の子ソロモンを選びとあって、神様には選びがあって、それは信仰をその人の信仰を見て選ぶという選びと、また最初から定められている選びとがあるのですけれども、その選びによって人が立っていく、神の国を建設していくものだということを見ることができました。では内容を簡単にまとめます。ダビデはイスラエルのすべての勇士をエルサレムに召集し、神が宮を建てるために選ばれたのはソロモンであると主が語られたその言葉を皆に分かち合いました。そしてソロモンに宮を建てるように励ましました。それでは神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想していきましょう。それでは分かち合いたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は4節から5節のところで 天の父なる神様は大きなご計画を持って、その大きなご計画を具体的に、また段階的に成し遂げていくお方であると思いました。アブラハムからイスラエル、またユダ、ダビデ、それからソロモン、そしてそのように段階を踏んで主は御心を成し遂げられていく方であることを思い、私たちも主の大きなビジョン、大きな使命をいただいたのであれば、それをただそこで抽象的なものだけいただいてそこに留まるのではなくて、それをもっと具体化して目標を立て、その御心を成し遂げることを目指すべきであるんだなということを思いました。もう一つは9節のところで、我が子ソロモンよ、今あなたはあなたの父の神を知りなさいというところから進めと命令をいただきました。ここでダビデがソロモンに、我が子よ、今あなたの父の神を知りなさいと言っているんですけども、これは知識的にダビデが知っている神様をソロモンも学んでほしいというわけではなくて、ダビデが一生涯人格的に体験し、また本当に交わりし、恵みをいただいて共に歩んできたこの神様をソロモンも知ってほしい、出会ってほしい、これから一緒に歩んでいってほしいということを言っていたんだなと感じます。しかしソロモンは本当にこの父ダビデが知ったその神様を本当の意味では知らなかったのではないかなと思いました。彼の後の堕落を考えると、ここで私は本当に信仰の先輩たちや、偉大なる信仰者たちの神様、体験してきた神様をその信仰の DNA というか素晴らしいものを全て受け継いで、またその方々が頼りにして体験してきた神様を自分も深く出会うべきであることを深く感じました。はい、以上です。
私は三節を通して、神様は御心と離れている場合はストップさせるお方であることを見ることができました。あなたは私の名のために家を建ててはならないと、間違っている時には必ず教えてくださるお方だということを教えられ、また6節で本当の御心を教えてくださるお方であることを見ることができました。そして私にこう仰せられた、あなたの子ソロモンが私の家と私の庭を建てる。私が彼を私の子として選び、私が彼の父となるからだ。というところからです。ここから従うべき行動を教えられました。従順というのはただ進んでいくときに求めていくだけでなく、間違っていたらそこで止まって主の御心を聞かなければいけない、それも従順だなということを教えられました。そして間違っているなら何が本当の御心なのか、へりくだって求め続けなければいけない、御心が与えられるまでへりくだって求め続けることが必要だなということを教えられました。以上です。
はい、私は1節と2節のところから、ダビデがこのすべての勇士をエルサレムに召集して、そしてその私の兄弟たち、私の民を、私の言うことを聞きなさいという言葉を言ったように、この国を建てていく働きをすべての人たちとこう意識を共有していたというか、すべての人に向かってこの呼びかけた、ソロモンだけではなくて、国を継いでいくことをこう全体に意識させたことがすごく模範として示されました。それから、 はい、3節とまた4節のところで、この神様の選びというか、そういうところに目が止まりました。ソロモンが選ばれたように、また、もともとはダビデが選ばれたように、ユダ族が選ばれたように、神様は本当にその、ご自身の御心を持って、選んでおられるお方だ。すでに、選んでおられるお方なんだなということを思いました。その働き、それぞれにふさわしい、働き人を主が、こう一方的な選びを持って選んでおられるんだなということを思わされました。それからちょっと戻るんですけど、2節のところで、安息の家を建てる志を持っていたと書かれていて、神殿を建てるに際して、ダビデがそれを安息の家と言ったこと、本当に主は安息の主であるということを改めて思わされました。そこには全き休息があって、また全き平和がある、そのような神であるということを思わされました。それから最後に、8節のところで、あなた方はあなた方の神、主の命令をことごとく守り求めなさい。それはあなた方がこの良い地を所有し、あなた方の後、とこしえまでもあなた方の子たちに譲りとして与えるためであるの部分で、最初にアダムとエバが堕落したところを思い起こしていました。主の命令を守ることができなかった。本当にその命令を侮ったために、その主の掟、また主権を侮ったために約束の地を追われてしまった。その失敗を繰り返してはいけないなと思いました。本当に主を恐れて、その命令を守ること、それを求めることが、約束の地を継ぐことに非常に大切だなと思いました。以上です。
はい、私は9節です。天の父がすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるお方だということを教えられました。なので、そこに書いてありますけれど、全き心と喜ばしい心持ちを持って神に仕えよと命じておられることを命令としても受け取りました。また、9節に約束を見出しました。神を求めるなら、神はご自分を表してくださるということでした。はい、では生活への適応のためにしばらく黙想していきましょう。それでは生活への適応を分かち合っていきましょう。準備のできた方からお願いします。
はい、私は、今年、この、私の教会、教団全体が、伝道に全てをかけて専念する、そういう導きをいただいています。その大きな流れっていうか、その大きな神様の御心の中で、私自身は具体的に大学生、若者、特に、韓国人留学生たちを伝道する、そういう道が今、開かれていることを思いました。神様が大きな摂理の中で、一人一人に対する具体的、段階的、ご計画を持って、御心を成し遂げられていくという今日のディボーションを通して、私もこれからもっと具体的、また段階的目標を立てて、この教会全体に与えられている主の伝道に対する御心、そして自分自身に対して今与えられているこのもっと具体的な領域の伝道に向けて励んでいきたいと思いました。そしてこれからこのことを、大先輩でもあり、また選挙のベテランでもある恩師を手伝いながらしていくようになるんですけども、ダビデがソロモンに、我が子よ、あなたの父の神を知りなさいと言ったように、私も本当に、テモテがパウロから習ったように、またソロモンがダビデから習うべきであったように、よく従い、 よく習いながら、その同じ神様を私もしていきたいなと思いました。はい、以上です。
私は今日のディボーションを通して、それぞれに神様が与えられている役割があることを教えられました。それを超えてしまってはいけないということを教わりました。私は結構奉仕の賜物が強いので、やりすぎてしまうことがあるんですけども、その主を思う熱心が御心から外れてしまうこともあるから気をつけなければいけないなと思いました。今まで事務的な仕事、奉仕をやっていたんですけども、その働き方がよくわからなくて、ついついやりすぎてしまっていたんですけども、そうなると体の不調が出てきたり、また自分自身に余裕がなくなったりしてきて、ああ、本当に自分に与えられた役割をこなしていくこと、それが御心であり、本当にベストな道なんだなということを教えられました。今日もその働きがあるので、自分の前に主を置いて、止めるところは止め、やることはやっていきたいなと思います。以上です。
私は、主が選んでくださるお方だ、選んでくださったお方だというところから、本当に自分が今選ばれて、主の一方的な恵みに選ばれて、今置かれているこの場所、この教会、また自分が携わっている場所にいるんだなということを思いました。で、そのところで本当に主がこの今いる場所を通して、この教会を通して私に教えてくださる命令、掟というのを学んでいるところなんですけど、すごくそれが大切なことだなと改めて思わされました。昨日はこれからのビジョンについて考える一日だったんですけれども、もっと深く、本当に主が何を私に命じておられるのか、それを本当にこの一年守り行っていくものとなっていかなければ、約束の地を本当にこう譲り受け、またそれを勝ち取っていくことはできないなということを思わされたので、昨日の、メッセージの内容をもう少し自分自身深く黙想して適用していきたいと思いました。以上です。
はい、私も主の選びに本当に感謝しました。ソロモンのように、後半には信仰を捨ててしまうようなことがあってはいけないなと、そのようにして死を悲しませることが決してないようにしたいということを今日はすごく思わされました。はい。そして私は神様の前に裸ですので、今日も真実な心を持って喜びを持って主に仕えようということも思いました。それでは一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちに必要な御言葉を与えてくださり、今日一日の灯火を与えてくださったこと、心から感謝いたします。命の御言葉を握りしめて歩ませてください。従う心があります主よ、導いてください。お願いいたします。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは皆さん、今日も良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。 ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。